Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジンリーマークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。
Radio Cabinet。
皆さんこんにちは。9月です。私にとって9月は新学期が始まる新たな気持ちになる月です。特におそらく最後の仕事の年になると思いますので、楽しみつつゆったりとした気持ちで、仕事授業に取り組んでいきたいと思っています。今回は、以下のようないくつかの話題について、ご紹介します。一つは、上海の地下鉄運賃が21年ぶりに値上げされるということ。二つ目は、食品の安全性問題がまたまた事件となって明るみに出たこと。三つ目は、ホームレスの数が、4750万人と2020年の5倍に増えたこと。以上についてお話ししたいと思います。まずは、上海市民の一つである、地下鉄の運賃値上げについてです。上海には現在、地下鉄は18路線あります。地下鉄1号線が誕生したのは1993年です。その後、90年代の半ばには2号線、3号線がそれぞれ建設されます。この2号線は、浦東と人民広場、さらに人民広場と虹橋方面をつなぐ、すなわち上海の東西の軸をなす非常に重要な路線です。これは当時の上海市政府が浦東の開発を大きく進めるための、強力な、一歩となりました。その後2000年に入ると、2010年の上海万博のための交通網を整備するために、4号線、6号線、7号線、8号線、9、10、11、そして13号線などが相次いで開業しました。2010年代になると、地下鉄は、上海中心部の交通手段という役割を超えて、市の中心部から離れた地域の発展に大きな役割を果たしました。特に地下鉄11号線は象徴的で、この路線は上海市の中心部から蘇州方面、すなわち江蘇省まで越境して走る路線です。つまりこの11号線は上海都市圏の拡大を象徴しているわけです。これによって上海という市の中だけでなく、上海都市圏そのものを一つの通勤圏にしたのです。これは東京で言えば、地下鉄が東京都内から神奈川や千葉、埼玉へそのまま伸びていくイメージとなります。2026年4月現在、地下鉄そのものは18路線です。で、さらにこれにですね、リニアモーターカーなど、広義の機動交通ネットワークを加えると、全部で21路線。 全長約906キロメートルになります。中国の経済成長をそのまま反映してきた上海の地下鉄ですが、実は今その運営の持続可能性に鬼神号が灯っています。ご紹介してきたように地下鉄網はどんどん拡大されて、それに伴って設備や人件費、電力や修繕費用などは増加の一途です。2025年の上海地下鉄の1日平均乗車数は延べ約1011万とされていますが、それでも現在の運賃収入では運営に必要なコストの約 55% しかカバーできていないのです。運賃だけでは採算が取れず、政府による補助に大きく依存しているのが現状です。こうした背景にあっても運賃は21年間据え置かれてきました。でもですね、さすがに国の財政自体が厳しくなってきている現在、このままでは持続が危ういとの判断があったのでしょう。上海市政府は平均約 23% の値上げとなる2つの案を広く市民に提案しました。ちなみに現在地下鉄の初乗り運賃4キロ以内になりますが、これは3元、日本円で39円ぐらいです。9月以降実際に運賃は値上げされるでしょう。それでも東京の鉄道運賃と比べると安いなと思います。上海はですね、初乗り運賃が300円台というタクシーをはじめ、高速鉄道も日本に比べて格段に安いと思います。でその鉄道も実際には巨大な赤字を抱えていて、いずれ値上げしないと、パンクしてしまうのではないかと思われます。ただそれまでにはもう少し時間がかかるのかもしれません。ちなみに上海市内の、バスの初乗り運賃は、2元、日本円で46円です。私はタクシーはあまり好きではなくて、地下鉄も、外が見えないのでできれば乗らないで済ませたい方です。一番好きなのは、混んでいないバスです。混んでいるバスはちょっと苦手なんですけれども、座れるくらいの混み具合の時はバスが最も気持ちいいです。外の景色をゆったりと見られますし、タクシーとかですね、地下鉄に比べても、のんびりですね、ゆっくり走っている感じです。ただし、私自身が最も一番よく使っている交通手段は、自転車なんですけど。次の話題へ移ります。食品安全問題の話です。先月8月に中国河北省張家口のある村で、農民が収穫した白菜をトラックに積み込んでいる時にですね、白菜をホルムアルデヒドという防腐剤に浸していることが SNS 上で暴露されました。現地の人たちの話によると、ホルムアルデヒドを使うことで、2、3日ほど鮮度が保てることから白菜の長距離運送には常用しているということでした。ホルムアルデヒドには強い殺菌、防腐作用があるため、白菜の切断された根元などの腐敗を遅らせる効果があるそうです。とはいえこれは発がん性のある化学物質ですね。この事件については地方政府も介入し、事実であることが公表されましたが、どのくらいの白菜が流通しているのか、すべての白菜に使用されたのか、どこに、降ろされているのか、誰が処罰を受けたのかといった、重要なことは、国内の CCTV などのニュースでは全く報道されていません。この事件に強く反応したのが韓国でした。実は韓国の白菜は 99% が中国からの輸入だそうで、当然今回の事件には強く反応するでしょう。日本でも報道はされていましたね。皆さんの中には、読まれた、目にした方もいらっしゃるかと思います。 しかし、中国という国は、ずいぶん昔から食品の安全性について問題を抱えていて、いつまでたっても根本的な解決ができない国です。こうした事件をゼロにとは言いませんが、あまりにも頻繁に起こりすぎる。今回のケースもたまたま SNS で暴露されたので白日のもとにさらされましたけれども、おそらく利益を増やすために食品に毒を混入したり、食品を意図的に偽装改変するといった現象は今なお普遍的に行われていると考えざるを得ません。というのも、このホルムアルデヒドを使った食品流通に関しては2012年の4月から5月にかけて山東省の青州市青院に、九州の州ですね、青州市などで白菜にホルマリンを噴霧振りかけて、長距離輸送時の腐敗を防ぐ行為が発覚して報道されています。当時の報道ではこうした方法が 3,4 年前から行われていたという販売業者の証言もあって、山東省だけではなくて河北省の老坊、老化の老に、お坊さんの坊ですね、それから雲南省の昆明などでも同様の問題が確認されたとされています。さらに2012年5月の調査ではホルムアルデヒドはそれまでに主にナマコやイカなどの水産物で問題になっていたものが野菜の鮮度維持にも広がっていると報じられています。資料を調べていくと、こうした食品安全問題の事件が急増したのは2000年に入ってからであることが分かりました。実際にどれくらいの事件が起こったのか、正確に把握することは不可能なんですが、チャット GPT 等でですね、検索してみると、2000年から2026年までの25年間の間で表面に現れた食品安全問題は73件ヒットしました。その中には2004年および2008年の粉ミルク事件や2008年の冷凍餃子事件、2010年には廃棄された食用油を再利用する再生廃油事件、2019年、死亡した、これ病気で死んだ豚肉を売買した事件、2024年、化学薬品を運搬するタンクローリー車で食用油を運搬した事件、2025年、幼稚園の給食で、園児200人以上が鉛中毒を起こした事件など、記憶に新しい事件も多数あります。こうした2000年以降の食品安全問題事件を分類してみると、ほぼ次の6つのパターンになります。1つ目は意図的な食品の偽装。2つ目は禁止化学物質の使用。3つ目は廃棄物の食品への利用。4つ目は添加物の違法使用。5つ目、農薬、動物用医薬品の残留。6つ目、衛生管理、保管の問題、以上の6つです。いずれにしても中国では食品の安全性を担保できない状況がずっと続いています。ではなぜこうした状況が改善されないのでしょうか。大きな原因は行政が真剣に取り組まないからです。食品の安全に責任を持つべき行政担当者の不作為に対しての罰則あるいは処罰、彼らに対する、監督や管理がなされていないんです。つまり地方行政幹部が危機感を持たないで済んでいる構造、これが最大の問題です。しかも、習近平を筆頭に彼ら中央や地方のトップ幹部は特級、中国語で特権と言いますけれども、これ特別供給ということですね。この特許といって彼らトップ幹部のためだけのオーガニック食品の供給網が作られているんです。つまり庶民が口にする食品が どれほど汚染されていようが、毒が入っていようが、政府や党のエリートたちには全く関係がないわけです。日々食品の安全性に注意する必要がない彼らが真剣に対策に乗り出そうとしないのも、まあ、当然といえば当然なのかもしれません。おそらくは今回の問題も時間とともに忘れられ、何年か経ってまた同じようなことが起こるんだと思います。体制や制度が変わらない限り、同じことがこの先もずっと続くはずです。さて、最後の話題です。中国のある研究機関が全国34の都市を対象に行った調査によると、2025年のホームレスの人数が4750万人であることが分かりました。この数字は2020年に比べて5倍に増えたそうです。しかも調査ではホームレスは年々若年化し、都市へと集中し、さらにその規模が大きくなっていると言います。こうしたホームレスは都市の鉄道の駅や橋の下などで、生活しています。それにしてもものすごい数字だと思います。私の個人的な体験なんですけれども、1990年代の初期に、日本でバブルが崩壊したちょうどその頃、私は就職をしたんですけれども、就職当初ですね、まあ、学生気分が抜けていなかったこともあって、私は毎週のように当時の東京都の台東区にある山谷という場所に足を運び、ホームレスのための炊き出しの手伝いとか、特に冬ですけれども夜回りのボランティアをしていました。山谷は当時、日本の三大ドヤ街の一つと言われていました。このドヤというのは、まあ、宿を逆さにした俗称で、日雇い労働者向けの簡易宿泊所が集まる地域を指しています。で、先ほど、まあ、三大ドヤ街と言いましたけれども、まあ、皆さんもご存知かもしれませんが、当時、この三大ドヤ街は、一つは、東京の山谷ですね。もう一つは、神奈川県の横浜の寿町というところ、もう一つは大阪の西成、当時は愛林地区と呼ばれていました。1990年の初期の当時は、日本に、一体どのくらいのホームレスがいたのかについては、公的な統計はありません。実際にホームレスに関する自治体別の調査が始まったのが1999年で、厚生省が全国統一調査を行ったのが2003年の1月から2月にかけてでした。この時の数字によると、当時日本のホームレスは全国で25,296人だったようです。その後2008年には16,018人、2010年には13,124人と徐々に減っています。ちなみに年齢別の内訳を2003年で見てみると、平均年齢は 55.9 歳で、50歳から64歳が 65.7% を占めていました。39歳以下は 4.5% でした。ちなみに今中国では35歳を超えるとリストラされる確率が高くなり、35歳以上では再就職が非常に難しいという体験談が SNS で多く見られます。ホームレスの若年化を裏付ける現象と言えるかと思います。この辺の事情は日本の当時のホームレスの状況と違っているようです。ただし日本でホームレスが増えたのはバブルの崩壊と強い関連があったわけで、これは中国でも同様で、今回の4750万人という巨大な数字も中国の経済の衰退と密接に関連していることは間違いないでしょう。外資企業の撤退や民営企業の縮小などが 中国経済の衰退を加速しているのは多くの専門家が指摘するところです。それでも中国政府は未だに経済衰退を認めません。表向きは認めませんが、実際の行動としては、国民に向かって内需拡大、つまり消費を増やさなければならないと、声を上げています。でもそれに呼応できる庶民、できるというか呼応する庶民はあまりいないようです。事実、ニュースを見ていると国内における旅行や買い物やとにかく消費に関する話題がしょっちゅう出てきます。例えば CCTV の夜のニュースでは、何々に関する、例えば旅行、どこどこの地方の、旅行の消費額はいくらで、これは前年の同期比と比べていくら増加したなどと、これでもかと流しています。でも国の経済を好転させるためには消費を拡大しなければならないからみんな消費しろというのは実は非常におかしな論理だと思いませんか。消費を楽しめる余裕があるからこそ消費するのであって、経済を良くするために消費するというのは本末転倒ではないでしょうか。まずはどんな場合でも結果や目的に至る近道を考え、次にはそれに向かって突き進む。これが中国人の性格、あるいは思考、行動原理です。プロセスよりもいかに効率的にゴールに到達できるかを考え、実行する。こうした思考、行動原理で動く個人の集まり、すなわちこういった個人の延長としての中国という国、も全く同じ思考回路、言動となっています。でも経済に関しては、ああそうですかということを聞いてくれることはないでしょう。そもそも誰がああそうですかと答えるでしょう。経済は個体ではありません。国家権力や警察権力を使って、国民を脅したり、すかしたり、さらには暴力的に事態を好転させようとしても、経済は人間とは異なる抽象的なものです。そうしたつかみどころのない相手を前にしては、これまで中国共産党が用いてきた常套手段も、なすすべがありません。ただし、政府が声を限りに叫び、喧伝しているように、現在中国の輸出は非常に好調です。具体的な数字は省きますが、国内消費とか不動産などが、弱い一方で製造業と輸出がかなり強い状況にあるのが今の中国です。このように輸出が強くなっているのは、政府が、構造転換を推し進めているためです。これまでは安い衣料品やおもちゃ、玩具ですね、それから家具を大量に輸出するというものでしたが、今では EV や電池、太陽光、半導体、コンピュータ、機械など高度な製造業製品を大量に輸出する構造へと転換しつつあるんです。こうした構造の転換によって中国経済は崩壊を回避できていますが、それでも輸出のみで再び高度成長経済に戻れるわけではありません。今後のポイントは輸出額が増えるかよりも輸出の増加が中国国内の企業利益や賃金、雇用、設備投資、家計の消費に直接的な良い影響を与えられるかどうかという点にあると思われます。とにかく生き残るためにはどんなことも何でもやる国です。法治国家には手が出せないことも平気であります。周辺国や関係を持つ国にとっては非常に危険で厄介な相手です。その危険さに気づいたのがアメリカであり、また EU で、日本も可能な限り彼らから中国とどう切り結ぶかを学ぶべきだと思います。その意味で対中国政策に関してだけ言えば、私は誤解を恐れずに言えばですね、高市首相の姿勢や対応にエールを送りたいと思っています。 今日はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。
Radio Camnet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。
Radio キャムネット。See you. Don't you know, baby, you've got too many choices.